光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのはキリスト教大団大阪教会です。キリスト教大団大阪教会は東大阪市にあります。最寄り駅は近鉄大阪線長瀬駅です。駅前を流れる長瀬川に沿って北側に下ると西側に長瀬公園があります。教会は長瀬公園に隣接して建っており、今では考えられないのですが、建築当初、公園に教会の入り口が設けられ、公園から直接教会の玄関に入ります。駅から歩いて1分という交通便利なところに位置し、駐車場もありますから、お車でもおいでいただけます。日曜日は午前9時から未就学児、小学生、中高生対象に教会学校、午前10時30分から礼拝、夜7時30分から初心者向けの伝道会を行っております。またお餅つき大会、子ども向けの夏季学校、敬老会、クリスマスコンサートなど四季折々に特別行事も行っています。コロナの状況によって中止の場合がありますので、詳細は教会に直接お尋ねください。教会の電話番号は 06-6721-5841、 06-6721-5841。 住所は東大阪市菱谷西 2-8-30 です。ぜひお気軽にお出かけください。キリスト教大団大阪教会をご紹介いたしました。それではこの教会の寺東信也牧師の聖書のお話、天国への準備、お聞きください。
今年の夏、私の父が思っていたより早く天国へと旅立ちました。父は35年ほど前に信仰を持ちました。しかし神様につまずいて信仰を捨てたと公言していたのです。母が召されたのが22年前、母の心残りは父の信仰について。母は召される時、すべてを委ねて天に帰っていきました。父の信仰復興は母から委ねられたバトンと思い、ずっと祈ってきたのです。しかし家族だからこそ難しいことが多くあると痛感する22年間でした。父の手術を控えたある日、めったにかかってこない父からの電話が私の携帯にかかってきたのです。その時は大事な会議の最中だったのですが、ミュートにして父の電話に応対しました。耳が遠くなった父にこちらからかけても9割9分つながらず、しかもコロナ禍で面会もできないから、父と話す数少ないチャンスだと感じたのです。父、深夜か？白内障の手術どない思う？私、え？白内障？それは胃と心臓の大きな手術が終わってから考えたらええんちゃうん。なんで今？白内障？父、ほうか。後で考えたらええか？私、ところでお父さん、心臓もだいぶ悪なってるから手術とかの途中で召されることもあるらしいで、白内障の手術より天国に行く準備はちゃんとできてるか？父、そやな。私、お母さんが待っている天国に行くためにはイエス様をちゃんと信じなあかんで。父、よっしゃ。とても短いやりとりだったのですが、神様が祈った祈りに応えてくださる 小さなチャンスが急に訪れたのだと気づきました。拙い、そして言葉数の少ない応答ですが、父の小さな信仰に神様は喜んで受け入れてくださったに違いないと思いました。父の訃報が届いた日の朝、入院していた病院に向かう途中、伊丹空港の横を車で走っていた時、ちょうど飛行機が離陸し、こちらの方向に大空に向かって上昇してきているのが見えました。その光景を見た時、私の心に、鉄の塊は大空を飛ぶことができるか、という語りかけが響いてきました。はい、飛行機は大空を飛べます。そう心の中で答えると、聖書の物語が頭に浮かんできたのです。一人が針にする木を切り倒しているとき、斧の頭が水の中に落ちてしまった。彼は叫んだ。ああ、主よ、あれは借り物です。神の人は言った。どこに落ちたのか。彼がその場所を示すと、エリシャは一本の枝を切ってそこに投げ込み、斧の頭を浮かばせた。彼がそれを拾い上げなさいと言ったので、その人は手を伸ばしてそれを取り上げた。列王記第2、6章5節から7節。再度心に、罪に沈む者はどのようにして救われることができるかと響いてきました。私は、ただ主の十字架の恵みによってですと答えました。エリシャが木の枝、イエス・キリストの十字架の型を用いて、物理的に浮かび上がるはずのない斧の頭、罪に沈む者の型を浮かばせた御言葉によって、父は確かにイエス様の十字架の恵みによって救われているのだと、神様が念押しで励ましてくださったことに気づきました。一時的とはいえ、地上の別離は悲しく感じます。しかし、天国の希望は永遠の再会の希望であるのです。あなたもイエス・キリストの十字架による救いを信じて、天国への準備をぜひしてください。
続いて、キリスト教大団大阪教会の信徒、沢村浩二さんの信仰体験談、救いの証。お聞きください。
私は父が4代目、母は初代のクリスチャンホームで、7人兄弟の4番目に長男として生まれました。両親はウェスリアン信仰の始終の福音に立ち、とても忠実に信仰生活を送っておりました。私の幼少期は、やっと授かった家長の長男ということもあり、とても大事に育てられたようで、人見知りをする恥ずかしがり屋の性格でした。母はそのような性格を直そうと、近くの教会がやっていたカブスカウトに入団させました。その活動で草刈りをしている最中、隣の人が振り下ろした熊手が私の足を直撃する事故に見舞われました。後から聞いた話ですが、足が血に染まり、周りの大人が騒然となる中、私は、神様、この傷を癒してください、と必死に祈っていたというのです。幸い、足の傷は指と指の間であり、最小限にとどまり感謝でした。日頃から、どのような小さなことでも、まず神に祈りなさい、と教えられ、病院に行くことも稀だった私には、祈って癒されることが当たり前になっていたのです。小学校5年生のホームルームでは、教会学校に行っている者は立て、と担任から言われ、同じクラスの友達5、6人が立たされ、唯一男子の私は担任から、神はいると信じているのか、と何度も繰り返し質問され、泣きながら、神はいます、と答えた場面を今も思い出します。両親に連れられ、参加した聖会で、ヘブル書12章1節の、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか、との御言葉は、再臨の時に 天国に入ることができるのかと私の胸に強く迫りました。昭和49年7月28日の聖日の朝でした。前日から持たれていた聖会の中で洗礼式が行われる予定でしたが、私は洗礼を受けるメンバーには入っていませんでした。しかし準備がされる中、私は突然、今日洗礼を受けなければ再臨の時に神の前に立つことができないとの迫りが襲いました。私はそこで主に求めて祈らざるを得ない状況に追い込まれ、今日洗礼を受けさせてくださいと申し出て受洗の恵みに預かることができました。中学2年生でした。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない、ヘブル書3章7節の御言葉のごとく、これからも絶えず神の御声に耳を傾け、主の再臨に預かれるよう信仰生活を全うしたいと願っています。